通告に従いまして、市長、教育長、そして今日は選挙管理委員長にも来ていただいておりますので、それぞれ4項目についてご質問をさせていただきます。まず1点目、小学校の統廃合と中学校統廃合後の跡地の利活用についてご質問をいたします。小学校の統廃合については、先の市長の行政報告でもありました、7月8日に第1回小学校統廃合検討委員会が開催され、それぞれ各4地区において数回の小委員会が開催され、さまざまな意見が出されて、協議が進まれていると聞いております。最終的には、最終的な答申については26年2月に提出されると理解をいたしております。検討委員会においては統合ありきでの協議をされているとは思っておりませんが、まあ教育庁のご答弁はなかなか具体的な対策についてはご答弁いただけないかと思いますが、まず今の時点で教育庁は小学校の統廃合について基本的にどのように考えておられるのかお尋ねをいたします。もう一点、中学校の跡地の利活用については、今跡地が管財課の方に移行をしておりますので、市長の方にご答弁をお願いしたいと思います。統廃合後ほぼ2年半も経過しているわけですが、現在十分な活用がなされていない現状であります。中学校の統廃合については、数年前の早い段階で統合が決定されていたと思います。廃校後の利活用についても並行に検討がなされていれば、現状のような後手後手の対応にはなかったはずではないかと考えております。廃校後の跡地の管理につきましては、現在市の管財課に移行されておりますので、グランドの整備とか草刈り等については年に1回市の方で対応がなされていると思います。しかしながら年に1回の草刈りでは十分な管理ができておりません。現在は地区住民のボランティア等で年に 2,3 回清掃活動がなされているかと思います。市民の皆様にも大変な労力と負担がかかっております。市として今後どのような利用を検討されているのか、また具体的な活用のビジョンがないのであれば、早期に民間の企業に無償譲渡され、そして壱岐市の活性化につなげるために、地元市民の雇用対策にも貢献できると思っております。市長のご見解をお伺いいたします。
市山議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。
市長、教育長。
はい、教育長。8番、市山和之議員の質問にお答えをいたします。ご指摘のように、小学校の統廃合検討委員会を7月8日に開き、その後4地区に分かれる検討小委員会が各地区で順調に開催をされておりますので、この報告は全体の検討委員会が開かれてから2月には間違いなく私たち 教育委員会の方にしていただけるものと、その進捗状況の中から判断をしているところでございます。今の時点でというお考えでございますが、ご配慮いただきましたように、検討委員会で協議をしていっている最中でございますので、内容の細部についてはここでお話しすることは控えさせていただきますが、今の時点で私の方からお話しできることで、まずはお伝えをしたいと思っております。まず壱岐市教育委員会の5人の教育委員は、昨年の7月からこの小学校統廃合については定例教育委員会を開きました後、5人の委員協議を重ねてきて、現在も進行しているということをお知らせをします。次に、各小学校から検討委員になっていただきました3名、三島小学校は5名でございますが、この検討委員の方たちが今自分の小学校が今後どうあるべきかということを中心にして、保護者、地域等、あらゆる機会、あらゆる場を通じながら話し合いの場を持ち、意見の聴取に努めていただいております。開かれております検討小委員会に行かせていただいておりますが、その中で本当に小学校がどうあるべきかを考えた意見が随所に出ていることを、そのような報告に必ずまとめていただけるとこう考えるからでございます。今この検討委員になっていただいている方たちの熱心さの元になっていることは何か、日頃から小学校教育に関心を持ち、入学式、卒業式の儀式はもとより、遠足、学習発表会、教育習慣等の学校公開における学校への足の踏み入れをしながら、あるいは授業参観、対外的な活動、子どもたちの様子、学校の様子、あるいは複式学級の様子をその目で見ていただいている方たちの中から考えられる意見として大変重いものがあると受け止めております。そういう形で気持ちを持ってこの検討委員になっていただいておりますので、時間外の7時から9時近くまで会議をしていただいていることに感謝を申し上げながら、その議論の深まりに私ども教育委員会としてはお手伝いをしたいところでございます。よって2月に出されると思います報告をもとにして、壱岐市教育委員会の実施計画案等がまとまって皆様方の方にお示しをすることができると考えております。以上でございます。
はい、白川市長。
8番石山議員の中学校統廃合の後の跡地の利活用についてというご質問にお答えをいたします。ご質問の中学校跡地利用検討委員会につきましては、平成23年12月定例市議会において副市長をトップに検討させるとお答えをいたしました。その後平成25年5月に教育委員会において壱岐市中学校跡地利用利活用計画案が取りまとめられまして、副市長へ提示され、同年8月には中原副市長をトップとする中学校跡地利活用検討委員会が発足いたしました。以後5回にわたって同研究検討委員会が開催されております。現地調査等を踏まえ、箱崎中学校グランドは介護老人福祉施設での使用を決定し、無償譲渡したところでございます。一部でございますけど無償譲渡したところでございます。渡良中体育館は渡良小学校体育館として利用することといたしました。なお渡良中学校につきましては、渡良小学校の校舎、体育館、運動場等を同校に移転させる要望書が渡良の同校校長と PTA 会長の連名で提出をされておりまして、その意に従う、沿うよう進めておるところでございます。他の4校につきましては、未だ具体策がないというのが現状でございます。ご意見の民間企業への無償譲渡についてでございますけれども、すべてが無償譲渡になるということにはならないかと思いますけれども、ご要望があれば、市の政策との関連を考慮した上で、 地域への諸影響と諸条件等を勘案し検討していきたいと考えております。皆様におかれましてもいい案がございましたらぜひご提案いただきたいと思っているところでございます。
はい、
池山議員。
小学校の統廃合については今教育長の方から基本的なご意見をお聞きしました。おそらく具体的な方策についてはなかなか検討ありきのまだ検討以下でないと思いますので、なかなか2月の最終答申が出ないと述べることはできないと思いますが、ここに市からいただいた25年4月現在のですね、市内全小学校区の0歳児から7歳児までの人口数の資料があります。7歳児は今の小学1年生、2年生に当たると思いますが、全児童数が277名おられます。6歳児が268名、5歳児が271名、これはだいたい7歳児から5歳児まではだいたい270名前後で平均をいたしております。4歳児から0歳児においてもですね、現在の7歳から5歳児の数からは30名から40名減少した方になっておりますが、4歳児から0歳児までの方は人口数はだいたい230名前後で安定をいたしております。そして人口の児童数の出生が下げ止まりになって今おるところですね。校区によってはですね、0歳児1歳児が6歳児、7歳児よりか若干ではありますが増えている校区も何校区かございます。小学校の統廃合においては今後2、3年のですね、出生児童数の推移を考慮していく必要があるのではと考えます。また6月に実施されました5年生を対象とした国語算数の学力調査の結果もこの前、行政報告で市長がお述べになりましたが、学校の5年生の複式学級を持つ学校の平均回答率が、正答率が市内でも上位にあるとの報告でありました。今後小学校の統廃合を考えていく上において考慮していかなければいけない問題ではないでしょうか。このようなことを考え合わせて小学校の統廃合については慎重に検討がなされるべきであると思いますが、教育長のお考えをもう一度お聞かせください。また2点目の中学校の統廃合後の跡地の利活用については今市長から現在の利活用の状況は説明を受けましたが、何でもかんでもその無償譲渡できるとは私も思っておりませんが、他市においてはですね、統廃合の校舎を民間の企業に無償譲渡されて、その企業が校舎を回収され、そして現在地元の農産物や加工品のですね、直売所やまたそれと一緒にレストランやカフェやパン工房が入店している複合施設を開業しているところもあります。多くの若い地元の人たちの雇用の創出にもなろうかと思っております。市の税収増にもつながるのではないでしょうか。島内外からの人々の交流の拠点として地域の活性化に大いに貢献されておる立ち位もありますので、どうかなかなかビジョンがないのであればですね、早めに検討をしていただき、 早急な対策を取っていただきたいと思いますが、市長のご意見を再度お伺いしたいと思います。
はい、久保田教育長。
市山和幸議員の次の質問についてのお答えをしたいと思いますが、議員お持ちの資料と同じように私どももこのような形で向こう平成31年度までの各学校の児童生徒の推移をまとめまして、先ほど申し上げました62人の検討委員の皆様にもお渡しをして、この児童の移り変わりをしっかり各校区ごとに見ていただいておるところでございます。そのような資料をもとにしながら各地区での話し合いをしていただいておりますので、増えるところもあるし、新入生が6人7人になって少しにぎわいが戻るねという形でお考えいただいているところもあります。どこかでこの事項の在り方について判断をしなければいけないという意味では、検討委員の方々は大変悩んでおられます。それだけに地域に入って保護者、地域、先輩の方々からの意見をしっかり聞こうという気持ちにあられるようでございます。先ほどから申しますように、学校に足を踏み入れ、あるいは学校だより等もよく読んでいただいて、関心のある方たちの意見を十分聞いていただくことで、その一つ一つの学校の在り方が見えてくるということでの報告になろうかと思います。現在のところ、各学校の報告をお聞きしたときに、ほぼその学校の在り方について意向が固まったという学校と、もう少し時間が欲しい、もっと地域保護者に聞きたい、そういう学校とにいくらかの割合で分かれておりますが、先ほど申します10月12月等の小委員会の会議を重ねる中で、2月までにはまとまった形で出てくるものと思いますし、議員ご指摘のように慎重に進めるべきだという考えは私も持っております。それは現在壱岐市の小学校が、先ほど申します儀式等を含め、私どもは毎年学校訪問指導を行いながら、一日中その子どもたちや先生方の学校生活、指導の在り方等をつぶさに毎年見てきております。そういう中で小学校教育として適切な特色ある教育活動が営まれているかどうかは毎年判断をしているところでございます。その教育活動は十分でないという判断になれば、いろいろな施策等の出し方もできるでしょうが、そのようなものと今回検討委員会から報告していただく内容と検討しながら、また壱岐市教育委員会としては考えていくつもりでございます。
はい、白川翔。
ただいま市山議員のご提案、跡地利用のご提案につきましては、私は本当経営に値することだと思っております。早速耐震強度の問題もございますけれども、そういったものも含めた上で、跡地利活用検討委員会に提案をして検討していただくという方向で持っていきたいと思っております。
はい、山議員。
ぜひ小学校の統廃合については慎重にお考えをいただけますようお願いをいたします。また跡地利用につきましてはですね、小学校の統廃合がまだ決定しているわけではございませんが、中学校の跡地の活用がなかなか進んでいない状態でありますので、出生数の推移も考えていかなければいけませんが、極端に児童出生数が増えるというわけにはいかないと思いますので、いずれ統廃合をしなくてはいけない時期が来ると思いますが、その時には並行してぜひ跡地の活用についても早めに検討いただきますようお願いを申し上げて、この質問は終わりたいと思います。よろしくお願いします。続きまして、 2項目目市の施設に LED 照明の推進についてお尋ねをいたします。国の方では今後のエネルギー対策においては原子力発電から将来的には風力発電や太陽光発電やその他の再生エネルギーによる発電に変えていく方向性を示しております。現在国の方ではすべての原発が停止している状況であります。再稼働についても明確な時期についてはまだ決まっておりません。しばらくは火力発電による電力に頼らざるを得ない状況であると思いますが、火力発電に要する燃料が高騰傾向にありますので、電気料金に転嫁され、値上げにつながることは避けられない状態であります。壱岐市においても電力のほとんどを火力発電に頼っておりますので、省エネ対策のために極力消費電力の削減に努力をしていく必要があるのではと考えます。そこで本市の施設の照明を LED 照明に変換すべきであると思いますが、最近リニューアル化した壱岐島荘、そして壱岐国博物館においては LED 照明が設置できているわけですが、学校関係や市の体育館等やその他の施設においては十分な対応ができている状況とは言えません。ここに関西課からいただいた壱岐市においての LED 照明の設置状況がありますが、公衆トイレ、また漁協関係の水銀等、各地区においての防犯等が数箇所 LED 照明になっております。極めて少ないようであります。本体の器具や設備そのもの自体を変更していかなくてはいけないところについては高額の費用が伴うと考えますが、電球や水銀灯だけを交換すればいいものについては最初の購入費用は多少要すると思いますが、長い目で見れば消費電力を軽減でき、電気代の削減も図れると思います。現在耐用年数がもう経っているものや電球が切れかかっているようなものについては極力早期に交換をすべきと考えますが、教育関係の施設については教育庁、また市の全体的な施設については市長の方に答弁をいただきたいと思いますのでよろしくお願いします。
はい、白河市長。
照明、市の施設に LED の照明の推進をということでございます。照明等の省エネ対策といたしまして LED 照明が注目され、一般家庭におきましても普及が図られているところでございます。ご指摘のとおり蛍光灯や水銀灯に比べ長寿命な上に消費電力を軽減し電気代の削減効果が大いに期待できるものでございます。通常白熱電球で1000から2000時間、蛍光灯で6000から1万2000時間とされているのに対しまして、LED 電球は4万時間から6万時間、1日10時間使用いたしたといたしまして、10年以上利用が可能な計算となります。このようなことから、壱岐市においては、防犯灯や街路灯などの更新時期に合わせて、LED 照明へと段階的に更新を行っているところでございます。しかしながら一般の白熱電球や水銀灯に比べ 3から5倍程度と導入コストが大きいことや、LED は直進性が高い光のために反射させることで広範囲を照らすような加工、工夫がなされたものでなければならないこと、また直進性が高い光のために蛍光灯や水銀灯と比較すると不自然な光のために目がちらつくなどの事例が寄せられていると聞いておりますが、これらも技術的にカバーされてくることと思うところでございます。しかしながら蛍光灯や水銀灯などは器具本体から取り替えることとなるため多額の費用が必要となります。先ほど議員ご指摘のように器具を取り替えるだけというところであればですね、十分すぐに対応しなければいけないと思っているところでございます。ただロスが非常に大きいということで少々暗くなるという状況があるそうでございます。環境への配慮といたしまして省エネ効果のあるLED 電灯を導入する自治体もございます。熊本県の玉名市の新庁舎、これは平成26年12月に完成予定でございますけれども、これにつきましては LED を導入されておると聞いております。施設更新時期には導入費用、乱入コスト、LED の特徴等をよく見極めながら今後もそれぞれの利用用途に合った形で前向きの取り組みを行ってまいりたいと考えております。また最近では水銀灯におきまして技術の進歩によりまして LED 照明よりさらに効果が大きいとされる LVD 照明が注目を集めております。特徴といたしましては LVD は拡散性が高く自然な光で目にも優しく、 LED と比較しても5万時間から10万時間と長寿命というメリットがございます。削減効果につきましても LED 照明が従来の水銀灯の2分の1程度に比べ LVD 照明は3分の1から4分の1の削減効果があり、ランニングコストが3分の1程度とされています。しかしながら主な用途としては防犯灯や街路灯がこれについては主流となっていると聞いておるところでございます。これらも検討の対象としていきたいと思っております。教育施設につきましては教育長に答弁をさせます。
はい、久保田教育長。
8番市山議員の教育施設についての LED 照明の推進についてお答えをいたします。先ほど市長が申されましたこととはダブりますので、そこは省かせていただきます。ご承知のように学校にも幼小中がございます。あるいは図書館、ホール、体育館などの社会教育施設、さらには資料館等文化財施設もございますし、多様の施設を管理いたしておりますが、現在は文化ホールの中で一部そのような形を使用し、学校施設におきましては瀬戸小学校の玄関の街灯、志原小学校の学級の中における照明器具スタンド、芦部小学校の蛍光灯、街灯でございます。中幼稚園の外倉庫の蛍光灯と、今4箇所だけこの使用がつい最近平成24年から25年にかけてなんとか実施しているところでございます。器具等の中で導入コスト等がかからずに電球あるいは設置が容易にできるものについて取り組ませていただいております。ご提案いただきましたことをこれからもまた長寿命あるいは低消費電力ということでは学校におきましても子どもたちにとって省エネ教育でもあり環境保護教育の推進にも寄与するものと考えますので、導入コスト等もいろいろな事例を参考にさせていただきながら、現在は既存照明により文部科学省が定めた環境衛生基準照度というのを確保しているかいないかということで、各施設等の照度については定期的に点検をしておりますので、そのような中から老朽化等を含めて検討させていただきたいと思います。用途に合った中でこれから学校の改修等大幅な形でなされる施設等については当然設計段階からそのようなことの検討もなされる可能性はあるということを思っております。以上でございます。
はい、市山議員。
ぜひ教育庁におかれましては予算を獲得し、市長も先ほど前向きな検討したいということでありますので、ぜひ予算の獲得に、動いていただいて、 LED 照明の推進に力をご尽力いただきたいと思います。また市長も他市のことをお述べになりましたが、本当他市においてもですね、体育館等を体育館の水銀等をLED に変えてやっているところもあります。なんか、使われる方にも大変好評だそうですので、ぜひそういうところを研究されて早期に変えられる、経費がかからなくて変えられるものには変えていただきたいとことをお願いしまして、この質問は終わりたいと思います。続きまして3項目目について質問をいたします。高齢者を狙う悪質商法対策についてお尋ねをいたします。高齢者をターゲットにした悪質商法が全国的にも急増しております。健康食品を一方的に売りつけてきたり、投資商品などの購入に関するトラブルが多発している傾向にあります。消費者庁の統計では、お年寄りからの相談件数は高齢者の人口の伸び以上に増加している現状で、特に申し込んだ覚えがないのに断ったにもかかわらず健康食品を送りつけてくる商法によるトラブル相談件数は、24年度においては前年比の 5.6 倍にもなっているとの報告であります。本市においても高齢者ばかりではありませんが、巧妙な手口で詐欺まがいの悪質な商法が増加している状況であります。特に高齢者の一人暮らしの方は、威圧的な電話や強引な訪問販売に対しては恐怖心を持たれ、言われるがまま泣き寝入りされ、しぶしぶ購入をされている方がおられるようであります。市の方でも消費者相談室を設けて対応はなされていると思いますが、高齢者の方はクーリングオフ制度についてもよく理解をされていない方が多くおられます。また騙された自身が自責の念が強くて、なかなか相談をされる方が少ない実情であると思います。まずこの悪質商法の被害を防ぐ最善の方法は、ご本人がきっぱり断り、周囲に相談することが最善の対処方法であるとは思っておりますが、行政も司法機関ではありませんので、取れる対策については限りがあると思います。徹底して被害を未然に防ぐための注意をしていただく以外に方策はないと思いますので、いくケーブルテレビや告知機、そして広報誌を使っての注意の呼びかけを今もなされ、広報誌とかには、たまには載っております。テレビジョンでも、年に何回か見たことがありますので、多分やっておられると思うんですが、まずこのクリーニング制度の説明やについては、また極力広報誌の中でも載っていることがありますが、別のチラシを使ってでも市民の方に呼びかけをしていただきたいと思いますが、市長の見解をお伺いいたします。
白川市長。
市山議員の3本目のご質問でございます。高齢者を狙う悪質商法対策についてということでございます。高齢者に対しての悪質商法が増加している、市の方でも消費者相談 をしていると思うが、高齢者の方はクーリングオフ制度等について理解されていないということでございます。壱岐市におきましても、近年、悪質商法等にかかる消費生活相談件数は増加傾向にございます。高齢者からの相談も多くなっておるところでございますが、平成22年度におきましては、相談件数が14件、そのうち60歳以上の件数は5件でございます。平成23年は相談件数35件、60歳以上14件、平成24年度におきましては相談件数47件、うち60歳以上22件、平成25年8月まででございます。5ヶ月間でございますけれども、相談件数が15、うち60歳以上の件数は11件、こういうふうに年々増えているという状況でございます。そのため、消費生活相談員によります相談の実施のほか、出前講座や広報誌への相談事例情報掲載等によりまして、悪質商法やその対処法についての周知を行っているところでございます。本年7月号からは広報域に消費生活相談のコーナーを設け、相談事例を掲載し注意喚起を促しております。また壱岐市 社会福祉協議会や老人会等から実施要請により行っております出前講座につきまして、寸劇などを交えてなるべく分かりやすくクーリングオフ制度の説明に努めているところでございます。講座件数の実績といたしましては、平成22年度13件、平成23年度4件、平成20年度9件、平成25年度におきましては7件を予定をいたしております。ぜひ、出前講座を要請をしていただきますと参りますので、その辺をお願いいたしたいと思っております。このようなことから、平成22年度の相談窓口設置時に比べ、消費生活相談窓口の認知度も高まってきております。今後も高齢者等の悪質商法に関わる被害を防止するため、これまで取り組んできた啓発活動を継続して実施いたしますとともに、ケーブルテレビ等を活用した情報提供や注意喚起にも努めてまいる所存でございます。
はい、市山議員。
先頃の告示機によって九州電力の名乗る詐欺まがいのなんか電話やら訪問があったと思いますが、実は私の店の方にもその電話がありました。告知放送が何回かされたおかげでですね、未然に防げたのがあったのではないかと思いますので、ぜひ今後とも詐欺クーリングオフ制度についてもまた被害を受けられる方が泣き寝入りされないようにですね、徹底的にな注意を呼びかけていただきたいことをお願いいたしまして、この質問を終わりたいと思います。続きまして、4点目、期日前投票の手続きの改善について質問をいたします。今日は選挙管理委員長にお越しをいただいております。どうぞ、選挙は終わったばかりでございますが、どうぞよろしくお願いします。2ヶ月前に行われました壱岐市の市議会議員選挙、そして参議会議員選挙においては、選挙管理委員会の皆様には大変お世話になりました。選挙は終わったばかりではございますが、今後も壱岐市においては長崎県知事選挙、また県議会議員選挙、市長選挙、また 3年後になろうかと思いますが、衆議院選挙と取り行われることになっております。壱岐市においてはかなり期日前投票も定着して、多くの方がその制度を利用されております。しかしながら、高齢者や障害者の方は投票所での宣言書を書くことに大変な苦痛や不安を持たれ、期日前投票での職員の前での宣言書を書くことについては大変 緊張され手が震えるなど非常に精神的に抵抗を感じておられる方が多くおられます。それぞれの選挙においては今後の、選挙においては各家庭に入場券が今郵送されていると思いますので、その入場者の裏側に宣誓書を印刷されれば自宅で緊張されることなく記入ができますし、投票所での事務的な作業も削減できます。またそのことによって有権者の皆さんの心理的な負担も解消されるわけでありますが、それとともに投票率の向上も図れると思いますが、選挙管理、それと通告はちょっといたしておりませんけど、今公民館隊で当日の投票はその場所でしかできないようになっていると思いますが、高齢者の皆さんからはなんか近くに投票所があるのに遠くの投票所に行かないかんというような意見も出ておりますのでですね、もしそのどこの投票所でもできるようにすれば、そういう解消はできるかと、当日のですね、これ期日前の投票じゃなくて、思いますが、まあ、選挙管理、このことについてちょっと、通告はしておりませんでしたが、もしお答えができればお願いいたしたいと思います。よろしくお願いします。
はい、富谷選挙管理委員長。
選挙管理委員会の富谷でございます。どうぞよろしくお願いします。8番議員市山和幸議員の質問にお答えします。期日前投票制度については、投票日当日に投票に行けない有権者が告示日の翌日から選挙日の前日までに投票できる制度でございます。選挙管理事務の簡素化を図り、投票率の向上を目指したものでございます。7月21日執行の壱岐市議会議員一般選挙におきまして、期日前投票者数6383人の有権者が利用されており、これは当日有権者23634人の 27%、 投票者数19437人の 32.8% に当たるところでございまして、前回の壱岐市議会議員一般選挙より1362人 27.1% の増となっております。利用されている有権者が増えているところでございまして、しかしながら議員ご指摘のとおり、期日前投票所において、高齢者の方や、身体障害をお持ちの有権者にも備え付けの宣誓書に記載をいただいている、そういうところでございます。県内他市の状況を見ますと、島原市、諫早市、大村市、雲仙市、南柴原市ではすで、に入場券の裏側に期日前宣誓書印刷して郵送しているという状況でございまして、本市におきましても投票環境の向上につながることから、次回の選挙を視野に入れ、入場券の裏側に宣誓書を印刷して送付するよう検討いたします。ありがとうございました。第2点目、投票所の、問題でございますが、うかつにちょっとここでは申し上げられませんので、総務課長にお願いしたいと会員に思いますが、よろしくございますでしょうか。
はい、熊総務課長。総務課長、自席で結構です。はい。
市山議員のご質問にお答えをいたします。今現在期日前投票においては、庁舎を、投票として、投票の受付をしておるわけですけれども、 当日投票日においては、それぞれ、指定をした投票所30投票区になりますけれども、そちらで投票をしているというのが現状でございます。でこれを、一つの投票所で、できないかと、これはまあ従来からそういうご意見をいただいておりました。で、市の選管としても、そこら辺の研究をして参っておるところでございますけれども、何分その30投票区の分のすべての選挙登録簿名簿等の管理、それと投票用紙等も事前に準備をしなければいけないということで、重複準備の分、その他もろもろ問題点が多々ございます。ただ将来的に絶対不可能ということではございませんので、この件については継続して研究をしてまいりたいと思っております。よろしくお願いします。
はい、池山議員。
ぜひ有権者の皆さんの負担を取り除くために、また簡素化のためにも検討されるということですから、どうぞよろしく、次回からの選挙においてはよろしくお願いいたいと思います。また選挙の投票場所の、統合についてはまた今から研究していくということですから、ぜひご高齢者の方がああまり遠くから苦労して投票しに行かないで済むような制度にしていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。以上をもちまして質問を終わりたいと思います。